こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。いきなりですが、あなたは若い頃、夢ってありましたか？そしてその夢って叶いましたか？なかなか難しいですよね。若い頃になりたいなって思っていた職業に慣れたっていう人はどのぐらいいるんでしょうね。今日はどうしてそんなお話をしているかというと、高校生からお便りをいただいたんです。早速どんなお便りだったか紹介しましょう。隠れ家ネーム、すやさんからのお便りです。はじめまして。なかなか寝つけない夜によく聞かせていただいています。私は進路を具体的に決めなくてはならなくなる現役高校生です。私には諦めがたい夢があります。その夢は、よく言えば憧れの職業、悪く言えば夢の見過ぎ。もちろん夢を追いかける覚悟はしているつもりです。ですがいつも不安です。時々夢を諦める覚悟も必要なのかなと考えます。管理人さんは夢の諦め時についてどう思いますか？こういったお便りなんです。隠れ家ネーム、すやさん、お便りありがとうございました。夢の諦め時ですか。実は私は夢を諦めた人間なんです。すやさんと同じように憧れの職業、逆を言えば夢の見過ぎ、そんな職業を夢見ていたこともありました。ちょっとだけ私の昔話してもいいですか？私が夢を諦めた瞬間の話、今でも忘れることはできません。私が若い頃に抱いていた夢、それはいわゆるミュージシャンと呼ばれるものでした。音楽を仕事にしている人ですかね。私は中学校1年生の時に初めてギターを手にして、その後自分で曲を作るようになったり、自分で歌うようになったり、いわゆるシンガーソングライターみたいなことを中学生なりにやっていたんですよね。それがいつしかこれを仕事にしたい、そんな風に思ったんです。当時は今とは違って、ミュージシャンになるというのはイコール CD を出してテレビに出るような人、そういった形のものがほとんどだったでしょうか。私が若かったあまり知らなかっただけなのかもしれませんが、今のように個人で自分のものをどんどんと発信できるような、そんな世の中ではありませんでした。ですから自分がミュージシャンになるためにはどうすればいいのか、たくさんライブをしたり、自分の作った曲でオーディションを受けるとか、そういうことしか 知らなかったんですね。そんな夢を抱きながら中学生、高校生と過ごして、高校を卒業してからその夢を叶えるために一生懸命活動をしていた時期もありました。私が夢を諦めたタイミング、それは21歳の頃でした。今でもはっきり覚えています。21の時に夢を諦めるなんて言うと、まだまだ早すぎるんじゃないかって感じる人はいると思います。その時私に何が起こったのかというと、知り合いの知り合いというちょっと遠いところなんですが、同じくシンガーソングライターをしているっていう方がいて、その方が自分のライブをするのにオープニングアクト、いわゆる前座ですね、そこに出てくれる人を探しているというのを共通の知り合いから聞いて、私のことを紹介してくれたんです。私はその方と会ったこともなければ歌を聞いたこともないんですが、自分が前座とはいえステージに出られるということで喜んでそのステージを引き受けたんですね。そして当日その方と待ち合わせをして、ライブ会場に入って、私が最初にサウンドチェックをして、そして次にその方がサウンドチェックをするって言ってステージの上に上がって、ギターを鳴らしながら歌い始めたんです。私が夢を諦めた瞬間はまさにその時でした。その方もプロではなくアマチュアのミュージシャンだったんですが、ものすごく歌に力強さだったり説得力がある方で、ギターも上手で、とにかくサウンドチェックの時点で私は圧倒されてしまったんです。それと同時に自分はこの世界にいてはいけない人間なのかもしれない、そんな風に感じてしまったんです。自分よりすごい人を見て、こんな人になりたい、自分も負けていられない、もっと頑張りたいという気持ちが湧く人もいるかもしれませんが、私は真逆でした。打ちひしがれたというんでしょうか、世界が違う、そう思ったんですね。その日から私はミュージシャンになるという夢を諦めました。ちょっと長くなってしまいましたが、私はこんな感じで夢を諦めた人間なんです。隠れ家ネームすやさんの夢の諦め時についてどう思うのかという話、私なりの考えを話したいなと思うんですが、まだ始まってもいないです。始まってもいないのに諦めることを考える必要はないと思います。確かに 夢のある職業でしたら、自分も不安になる気持ちもあると思いますし、周りからもその夢は難しいんじゃないかとか、もう少し現実を見た方がいいんじゃないかって言われることも多いと思います。ですが、自分の人生です。自分がやりたいことをやって、無理だと思って諦めるのも、それもまた自分の人生です。周りにとやかく言われることでもありませんし、周りが決めることでもありません。ですから、まずは夢があるのであれば、それに立ち向かってみる。その中で、無理だな、挫折する、諦めそうになること、そういうことはあると思います。その時に考えればいいんです。始める前に考えることではありません。でも、その気持ちもよくわかりますよ。不安ですよね。不安だからこそ、周りを見ないで突っ走ってみるっていうことも大事な時があったりするものです。なので、夢を諦める覚悟、それは後でいいです。最初から持っておく必要はありません。そして、夢を諦めてしまった私が、最後に一つ言えることとしては、夢を諦めたからといって、別に後悔はしてないです。それはきっと短い時間ではありましたし、夢を諦めた年齢は若い頃でしたが、その間に自分ができること、今思うともっとできることはあったような気がしますが、当時の自分ができることを夢中でやってきた。だからこそ、やめた後も悔いが残らなかったのかもしれません。ですから、始める前にやめることを考えるぐらいであれば、その悩んでいる時間を夢を叶えるために使う。そっちの方が不安もなくなるでしょうし、夢に一歩近づけるかもしれませんし、もしその夢を諦める時が来ても、自分が不完全燃焼になっていなければ、それもまた一つの思い出話として話せる時が来るんじゃないかなって私は思います。今日はお便りから私の昔話、そんなものもしてしまいましたけれども、夢を叶えるって難しいですね。でも今の世の中、夢を叶えるのは一昔前よりも随分楽になっているんじゃないかなって思います。自分を表現できる場所というのは昔に比べれば増えましたし、私が若い頃に夢見ていたミュージシャン、今は別に CD を出してテレビに出るっていうことだけじゃなくなりましたもんね。 やろうと思えば、一人で自宅で自分の曲をいろんなところで流すこともできますし、そこで目に留まってまた違う活動に発展していく、そういうことだって十分できる時代なのかなって思います。ですから、夢のある職業だったとしても、やり方をいろいろと模索すれば、やりようはいくらでもあるんじゃないかなって思いますしね。今回お便りをいただいたのは高校生でしたが、夢を見るっていうのはいいものだなーって思いました。その憧れもそうですし、不安な気持ちもそうですし、それもすべて合わせて夢を見ているっていう感じがしますよね。私も夢見たいなーって思っちゃいました。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああ、もちちゃん、今日はさ、高校生からのお便りだったよ。夢の諦め時、そんな話をしたんだけどさ、まあ僕もね、夢は諦めた人間だからさ、僕の昔話しながら、夢追いかける前に諦めることを考えたらいけないよって、そんな話をしたんだよね。夢を追いかけてたらさ、嫌でも諦めたくなるタイミングが来るから。ああ、その時考えればいいよ。やる前から考えない方がいいね。でもきっと考えがしっかりしているから、そういう悩みとか不安も出てくるんだろうしね。それは別に悪いことではないと思うよ。それにしても夢ね、僕も若い頃は夢見てたけどさ、今夢ありますかって聞かれてもないよね。ないか。だから面白くないんだろうな、人生が。そんな風に思うよ。夢あるとさ、毎日楽しいというか、なんか充実してる感じはある気がするよね。なんだろうね、夢。隠れが人気者になる。いやー、隠れがよ。隠れなくなっちゃうよね。でも、たくさんの人に聞いてもらいたいっていう、まあそれも一つ夢か。ああ、隠れ家的な夢って言えば、そのうち生配信してみたいね。隠れ家リスナー集めてさ、なんかリアルタイムでやりとりしてみたいよね。生配信とかしたら、どれぐらい来るんだろう。2人とか3人ぐらいは来る。いや、いいんだよ。一人でもいい。一人でも来てくれたらさ、ゆっくりお話できるじゃない。いや、待て。今、一人とか2人とか3人とか言ったけどさ、ゼロの可能性もあるよな。 やめといた方がいいかな。いや、よくないね。今日、お便り紹介した時にさ、やる前から諦めるなって言ったのに、自分で。やってみようか。やる前からゼロかもしれないって、不安になってちゃいけないよね。うん。いや、そこはやっぱり、ネガティブだから。管理人も、そして、リスナーさんも。だから、不安になる気持ちが、よくわかるよ、僕にも。うん。やる？生配信。考えとく。じゃあ、もちちゃん、今日も帰ろっか。